ふん、今回のコスプレ衣装もいい出来ね。きっと SNS にアップしたら反響が大きいわ。あとは弟が帰ってきたら撮影会をしなきゃ。帰ってきたの。お帰り。今日は早かったわね。あ、中学校は今日が終業式だから、午前だけなのね。お姉ちゃんの高校と同じだね。ねえねえ、我が弟君よ。またお姉ちゃんのお手伝いをしてくれないかな。ええ、またかよ。で、そんな面倒そうな顔しないでよ。お水晶の制作は、お姉ちゃんの唯一の生きがいなんだからさ。ね、お姉ちゃんを助けると思ってさ。手伝ってよ。お互い今日から夏休みで暇なんだしさ。衣装撮影を手伝ってくれたら、駅前の洋菓子店のスイーツ買ってあげるから。うふふ、とっても食いつきがいいわね。ほんと、あんたってスイーツが好きね。そういうところも女の子っぽくて好きなんだけど。それじゃ、荷物を置いたら私の部屋に来てくれる。うふふ、来たわね。さあ、刮目しなさい。これがお姉ちゃんの新作にして最高傑作。魔法少女、プリティブルー、のコスプレ衣装よ。片枠から疑似選び、裁断、縫製。フルハンドメイドのお姉ちゃん特製の新作衣装、ねえ、どうかな？って、かわいい。うふふ、ありがとう。この衣装を作るために心血を注いだせいで、期末テストで赤点を取っちゃったけど、この完成度の衣装を手作りできたと思えば、後悔はないわ。うん、この衣装、可愛いけどお姉ちゃんのサイズに合ってなくない。ですって。うふふ、何言ってんのよ。この衣装を着るのは私じゃなくて、弟くん、君なの。もう、知ってるくせに。お姉ちゃんは衣装を作るのが趣味で、着るのはちょっと自信ないの。特に私の胸が大きくて、魔法少女とかのスラッとした体型のものは似合わないし。だから、君にいつもお願いしてるんでしょ。中性的で美形の君ならきっと似合うから。今までだってお姉ちゃんの趣味に付き合って、不景さんや魔女のコスプレ衣装を着てくれたじゃない。この魔法少女のコスプレも君のサイズに合わせて作ったんだから、ね。着てくれるわよね。うふふ、恥ずかしがりながらも、シュルシュルと服を脱いで着替えてくれる弟くん。はあ、お姉ちゃんはこんな可愛い弟を持って幸せだわ。はい。これ、ウィッグ。やっぱりブルーの髪色は青じゃないとね。うんうん、コスプレ衣装を着るのにも慣れてきたんじゃない。最初の頃よりずっと手際よく着替えられるようになったわね。うふふ、これもお姉ちゃんのおかげかしら。そうこうしているうちに着替えが完了したわね。はい、それじゃあこっちを見てくれるかしら。はあ、すごいわ。まさにお姉ちゃんの脳内で想像した魔法少女が、現実に君臨した。ボブカットの青髪、白を基調としたドレスの端々に配色された青色が、上品さと知的さを醸し出しているわ。あ、弟くんの中性的で整った顔立ちと、日焼けしていない美白の肌が衣装の完成度をさらに高めてる。恐ろしいわ。自分の才能と、それをより引き立ててくれる弟くんの美貌が恐ろしい。さあ、興奮冷めやらぬうちに、どんどん写真撮影していくわよ。はい、決めポーズをしながら、目線をこっちに向けて。あ、いいわ。尊い。 はい。次は笑顔でお願いします。プリティブルーのキリッとした印象を出しつつ、女装している羞恥心で頬を染めている表情。か、ギャップがたまんないわ。凛しいキャラが時折見せる恥じらいの表情。最高の写真は撮れているわよ。うふふ、この衣装、いいでしょう。お姉ちゃんの最高傑作よ。なんと、この衣装はスカートの裏地にもこだわっていてね、ローアングルの撮影に対応してるのよ。こうやって、お姉ちゃんが床に寝っ転がってローアングルから撮影。で、から、ちょっとパンツのところがもっこりしてないかしら。おかしいわね。私は衣装の見えないところまで制作に全力を尽くしたけど、パンツに何かギミックを仕込んだかしら。パンツには特に何もしてないわね。ということは、弟くん、もしかして女装をして興奮しちゃったのかしら。普段は絶対に履かない女性ものの下着を履いてるから興奮して、そこ、大きくしちゃったの、プププ。もう、生理現象だから仕方ないけど、まだ撮影が終わってないんだから、早く小さくしてちょうだい。君がそこを大きくしてると、ローアングルの撮影ができないでしょ。ほら、パーヤー君、邪魔なそれ。さっさと小さくしなさい。ねえ、お姉ちゃんの言うことが聞けないのかしら。ちんちん小さくしろって言ってんの。はあ、こうなったらしょうがないわね。ほら。あはは。股間に蹴りを入れられてうずくまっちゃったわね。男の子はここを蹴られると、激痛で勃起が収まるのよね。お姉ちゃん、早く撮影の続きがしたいから、つい君の金玉を蹴っちゃったわ。ほら。これでチンコが小さくなったでしょ。撮影の続きをやるから早く立ってよ。って、痛すぎて立てないって。はあ、そんなに強く蹴ってないのに、情けないな。お姉ちゃんの金玉キック、そんなに痛かったの。ほらほら、魔法少女なら一発をまたを蹴られたくらいじゃ負けないわよね。早く立ちなさいよ。たまたまの痛みに苦しんでいる間にも、核の組織が街で暴れているわよ。ほら、プリティブルーン、立ち上がって。負けるな、プリティブルーン。頑張れ、プリティブルーン。プププ。観客応援型の映画館だったら、こんな感じなのかしら。お姉ちゃんの金玉キックで悶絶するプリティブルーン。仲間のことを思い出し、勇気を持って再び立ち上がるのよ。って、やっぱりアニメのようにはいかないわね。お姉ちゃんの玉金キックに悶絶して、床に横になって股間を両手で押さえたままだわ。うん、でもこの様子もいいかも。普段は凛々しいプリティブルーが、敵の攻撃を受けて悶絶してるシーン、とってもそそるわ。いいわよ、その表情のままでお願い。どんどん写真を撮ってあげる。か、苦悶に満ちた表情の中に、男の子の大事なところを攻撃された恥ずかしさが混じってるわ。敵の急所攻撃でダウンさせられちゃって、苦しんでる表情もいいわ。うふふ。見ないで。で恥ずかしさのあまり、手で顔を隠そうとしてるポーズもいいわね。片方の手でたまたまを押さえながら、もう片方の手で顔を隠す姿、いただきました。そしてここでも生きてくる、お姉ちゃんの衣装の作り込み。悶絶して横になって丸まってる、プリティブルーのお尻。か。プリティブルーの白いおパンツが見えるこの画角も最高よ。 体操座りのように膝を抱えて丸まってる、プリティブルーのスカートの中。しっかり作り込んであるから、白いおパンツを心置きなく堪能できるわね。ふふふ、女である私も性欲をかきたてられちゃう。はあはあ、たまらないわね。敵の攻撃で見えちゃったパンチラ。魔法少女の、しかも真面目なプリティブルーの純白をパンツ。大事なたまたまを押さえた手が、パンツを隠そうとしているように見えて、それもそそるわ。クロッチの一部が隠れてるだけで、お尻のところが見えちゃってるわよ。あ、いい写真がどんどん撮れていく。やっぱりいい衣装とモデルがいるとはかどるわね。ふふふ、シーンとしてはこんな感じかしら。仲間の魔法少女と喧嘩しちゃって、一人になったところを悪の女幹部のアリスに襲われるの。彼女は狡猾な悪役で、プリティブルーの変身が終わった隙を狙って蹴りを放つの。その蹴りがたまたま、プリティブルーのお股に入っちゃって悶絶したって感じね。そこでプリティブルーが実は、女装をした男の子だったことが判明するなんてどうかしら。可愛い魔法少女が実は男の子でした。なんて展開も燃えるんじゃないかしら。一部のマニアは、ついてるからお得じゃん。なんて言って性癖に刺さってる人もいるみたいだし。うふふ、お姉ちゃんはありだと思うな。最近だと男の子が魔法少女になる作品もあるみたいだし。その進化版、男の子がいてもいいじゃない。敵女幹部のアリスのたまたま放ったキックが、たまたまに入っちゃって悶絶する魔法少女。偶然にも天敵の魔法少女に弱点があることに気がついたアリスは驚きながらも、これ幸いと追撃をするの。ほら、こうやって横になって丸まってたら、大事な急所が狙い放題じゃない。プリティブルーのおパンツの膨らみ、男の子の大事なところを手で握って、ぎゅう。キャハハ。すごい声を出して痛がってるわね。お姉ちゃんのアイアンクローが急所に当たったわね。こうやって魔法少女の弱点を執拗に攻撃するの。本物の女の子だったら全然痛くないおまたをにぎにぎされる攻撃で、ピンチに陥るプリティブルー。あ、目に涙を蓄えて苦しがってる表情、とってもいいわよ。こんな幹部のアリスの攻撃は続いて、プリティブルーのお股を断続的にギュッ、ギュッ、って握ってくるの。あ、このままだとダメージを受けすぎて、変身が溶けてしまうわ。魔法少女の変身が溶けてしまえば、もう君はただの一般人。アリスの玉握りで大事な玉が潰されちゃったら、死んじゃうかもしれないわ。ほら、地獄の苦しみを感じながらも、喧嘩しちゃった魔法少女の仲間を呼ぶのよ。助けて、で痛みに耐えながら、必死に声を絞り出すの。あはは。そうそう、そんな感じで仲間を呼ぶのよ。仲間の危機を知らせる魔法少女のグッズに呼応して、みんながやってきてくれたわ。荒廃した都市の中に、敵幹部のアリスと、地面に横たわってヒクヒクしてるプリティブルー。仲間が駆けつけてくれたことで、なんとか変身は解けずに済んだわね。でも、今の君みたいに地面で痙攣しているプリティブルーのお股の膨らみを見て、仲間の魔法少女はプリティブルーが、実は男の子だったことに気がつくの。この回でプリティブルーが男の子って設定がみんなに知られて、お話が進んでいくのよ。うふふ、これも多様性の時代に配慮した名作になりそうね。そうね、あとは魔法少女にはそれぞれ必殺技があるじゃない。ほら、二人でビームを出したり、 空を飛んで高速で体当たりしたり。だから、プリティブルーにも必殺技が欲しいわね。うふふ、君の玉を純白のパンツの上からさすりながら考えてみようかしら。ほら、スリスリ。お姉ちゃんのアイアンクローで握られちゃった大事な玉をスリスリ。命の玉、ソウルジェム。うふふ、プリティブルーの変身グッズは、この金玉でもいいんじゃない。アリスにソウルジェムを破壊されなくてよかったわね。プトプ。必殺技、それぞれのキャラに合った特徴のある技がいいわよね。プリティブルー、知的、真面目、しっかりしてる、男の子。この中だったらやっぱり、男の子の設定が一番インパクトが強いわね。女の子だらけの魔法少女の中で唯一の男の子。だったら、使う技は一つしかないんじゃないかしら。仲間との連携攻撃で、敵女幹部のアリスを追い込んでいく魔法少女たち。でも、アリスの力は強大で、魔法少女たちの必殺技じゃ倒せそうにない。ここで、さっきまで瀕死状態にあったプリティブルーが立ち上がるの。ボロボロの状態だったプリティブルーがアリスを押し倒して、彼女の服を強引に破り捨てるの。プリティブルーの純白のおパンツから顔を出したプリティスティックを彼女の中に突き立てて、連続攻撃を仕掛ける。パン、パン、パンって激しい音を立てながら、必死に腰を振ってアリスを攻め立てるプリティブルー。アリスの三つ壺に何度も挿入を繰り返して、プリティブルーの2個のソウルジェムにエネルギーを貯めていくの。性行為なんて知らない魔法少女たちも、プリティブルーの放つ陰気に当てられて、自分の陰核を指でいじって気持ちよくなっていく。一般人が入れない魔法障壁の中で、敵幹部と性交するプリティブルー。それを見ながら初めてのオナニーをする魔法少女たち。自分が何をやっているのかを理解しないまま、女の子のお豆を触って気持ちよくなっていくの。自分がさっき急所を蹴り上げて、瀕死まで追い込んだプリティブルーに無理やり侵されて、涙ぐむアリス。敵に侵されて悔しいのに、体はどんどん気持ちよくなって、もうエッチなことしか考えられない頭になるの。パタリがエッチな匂いやピチャピチャといった水音が響く中で、プリティブルーが必殺技を叫ぶの。敵との成功で高まった魔法エネルギーを、2個のソウルジェムから一気に解き放つ必殺技。ホワイトスプラッシュ。パン、パン。と腰をアリスのお股に打ちつける音がどんどん速くなって、アリスの中に魔法エネルギーを注ぎ込むの。はぁ、あ、はぁ、あ、と激戦の凄まじさを物語るように、息を切らして力なく腰を振るプリティブルー。アリスの膣内の気持ちよさの余韻を感じながら、最後の一滴まで中に注ぎ込もうとしているの。そばで見ていた魔法少女たちも快楽の限界点を超えて、絶頂を迎えていく。ガクガクと足を震わせて立つことができなくなった少女たちは、地面にへたり込むの。初めてのオナニーで戸惑いながらも、お股の豆を触ってあげることで気持ちよくなれることを学んだのね。アリスの膣内に魔法エネルギーを発射したことにより、アリスを倒すことができたわ。敵と成功して魔法エネルギーを内部に発射する必殺技、ホワイトスプラッシュ。これをプリティブルーの必殺技にしましょう。パン、パンってプリティスティックで敵を突きながら浄化する必殺技ね。あ、でも、複数の敵が出てきた時はどうすればいいのかしら。ここは無難に 3P とかで倒しちゃうとか。でも、プリティブルーの必殺技は、魔法エネルギーを中出しするから倒せるのであって、 手とか口で敵を活かせても倒せないわよね。となると、遠征ってことかしらね。一人目の敵の女戦士に仲出しした後に、もう一人と戦うの。うふふ、射精したばかりのプリティスティックから、白い液体を滴らせながら戦うの。スカートの中から、とろーっと白い液体が滴るのは、なかなかエッチな表現で。プリティブルーは日々に何回必殺技を出せるのかしらね。ぷぷぷ。うふふ。敵とエッチなことをして倒す魔法少女なんて、今までにいないんじゃないかしら。こんなエッチな戦い方、全国の魔法少女に憧れる女の子たちが見たら、どうなっちゃうかしら。アニメを見た影響で真似をして、性の快楽に目覚めちゃう女の子がたくさんいそうね。わけもわからず指でお股をスリスリして、テレビの前でプリティブルーと一緒に絶頂を迎えるの。ま、そもそも日朝に放送できそうな内容じゃないわよね。あはは。深夜のアニメ枠、大人向けの魔法少女アニメになっちゃうわ。プリティスティック、これが製品化されるとしたら、女性向けのアダルトグッズよね。うふふ、売りに出されたらお姉ちゃんも試してみたいわ。敵の女幹部のコスプレをして、プリティブルーの必殺技で活かされちゃうの。絶対に気持ちいいわよ、クフフ。ほら、お姉ちゃんのアイアンクローを食らったたまたま、もう大丈夫でしょ。ずーっとお姉ちゃんに優しく指先でスリスリされて、痛み、引いたでしょ。ほら、お姉ちゃんに見せてみて。スカートをめくって。プフフ、ねえ、どうしてこうなっちゃったのかな。君のプリティースティックが、純白のパンツにシミを作ってるじゃない。お姉ちゃんに大事な玉袋をサスサスされて、透明な蜜をお漏らししちゃったのかしら。ああ、そのおパンツだって、お姉ちゃんが買ってきた女の子用のパンツなんだよ。それを履いて、お姉ちゃんにたまたまを触られて興奮しちゃったのかな。ぷぷぷ。小さくて可愛い君の2個のソウルジェム、プリティブルーみたいに魔法エネルギーを出したいの。ぷふふ、お姉ちゃんの創作意欲向上のために、プリティブルーの必殺技、試してみよっか。さすがに、実の兄弟で仲出しセックスをするのはダメだから、パンツの上からこうやって。うふふ、お姉ちゃんの手でパンツの上から、君のプリティースティックを握ってあげる。てはは。興奮してもうこんなに固くしちゃってる。ガチガチに勃起したプリティースティックを、女の子用の純白のパンツで包んでシコシコ。目がトロンとしちゃって、とっても気持ちよさそう。お姉ちゃんの玉さすりだけで結構気持ちよくなってたもんね。ほらほら、いつもはクールなプリティブルーを演じてみせろ。プリティブルーは必殺技で、女幹部に仲出ししてたんだぞ。このままだと敵のパンコキで、魔法エネルギーを無駄打ちさせられちゃうよ。ほら、頑張れ、頑張れ。敵のエッチな攻撃に負けるな。プリティスティックを敵に握られても、我慢できるわよね。魔法少女は負けないもんね。女の子用のパンツでチンチンをしこられても、負けちゃダメよ。頑張れ、プリティブルー。女装した格好で、男の子のシンボルをシコシコされるのってどんな気分なのかしら。恥ずかしいの、それとも、気持ちいいの。うふふ、君のそのとろけ切った顔を見ていると、エッチなことをして気持ちよくなることしか考えてないようだね。いいわよ。お姉ちゃんの過酷なパンコキで気持ちよくなっちゃいなさい。 男の子が射精する瞬間を見て、作品作りに活かしてあげる。ほらほら、君の小さな2個のソウルジェムにエネルギーが溜まってきたんじゃないの。滑らかで柔らかい女子用をパンツでくるまれちゃって、チンチンが悲鳴を上げているわ。早く出して、もっとシコシコして、って声が聞こえてくるみたい、プトプ。ほらほら、出しちゃえ。金玉に溜まった魔法エネルギーを一気に放出しちゃえ。敵の卑怯なパンツコキ攻撃で、貴重な必殺技ゲージを消費しろ。一日に何回も使えない必殺技を無駄打ちさせられて、弱体化しろ。ホワイトスプラッシュ。てはは。出た。プリティブルーの必殺技。こんなの子の純白をパンツの中で、魔法エネルギーが溢れているわ。ああ、お姉ちゃんの手で行っちゃったね。ピタッとしてお股に馴染む女子のパンツでコキコキされて、大事な小種を吐き出しちゃった。ピクッピクッって痙攣しながら、ソウルジェムから白い液体を吐き出してる。プププ。お姉ちゃんの手でしこられて、貴重な必殺技を使っちゃいましたね。とっても気持ちよさそうな顔をして放心状態になってるけど、このタイミングで敵に襲われたらどうするのかしら。プリティブルーの必殺技、ホワイトスプラッシュを放った後はしばらく動けない。そんな設定もありね。うふふ、動けなくなったプリティブルーを襲う敵の女戦士。核の組織にとっての脅威であるプリティスティックを破壊する。絶好の機会ね。動けなくなったプリティブルーを押さえつけて、無理やりホワイトスプラッシュを発動させるために犯し始めるの。何度も何度もプリティスティックから魔法エネルギーを無駄打ちさせられて、エネルギーが枯渇するまで犯され続けるの。うふふ、プリティブルーは快楽の絶頂を何度も経験しながら、次第に脳が破壊されていって、気持ちいいことしか考えられなくなるの。ソウルジェムに溜まった魔法エネルギーが枯渇したその時、変身が解け、一般人に戻ってしまうの。でも、魔法エネルギーが溜まれば再び魔法少女として戦えるから、核の組織にとって脅威であるのには変わりはないわ。だから、一般人になったプリティブルーを洗脳して、核の組織の戦闘員にするのはどうかしら。闇落ちしたプリティブルーが、仲間の魔法少女たちと戦うの。魔法少女たちはかつての仲間だったブルーに攻撃することができずに負けてしまい、ブルーに侵されるの。うふふ、かつての仲間に侵されるのもそそるわよね。ああ、いいわ。次は闇落ちしたプリティブルーの衣装を作りましょう。うふふ、弟くん、いつもお姉ちゃんを手伝ってくれてありがとね。その精液まみれのパンツは君にあげるから、いつでも今日のことを思い出しながら、一人でシコシコして気持ちよくなっていいわよ。次は闇落ちプリティブルーの衣装を着てもらうことになると思うから、今のうちにエッチな動画を見て、女の人との交わり方を勉強しておいてね。闇落ちしたプリティブルーが、仲間の魔法少女たちを犯す再現をやってみたいから、よろしくね。それじゃ、お姉ちゃんは衣装のイメージを考えるから、弟くんは自分の部屋に帰った。